かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かせられないって言ってるのに林田さん。
はい、
なんと今回の放送を長崎佐賀でお聞きの皆さん、あるいはポッドキャストで早めに聞いてらっしゃる皆さん、
はい、
今度の火曜日7月5日火曜日はこの日だけは NHK ラジオを聞いていただきたい。
夜ね、
夜9時5分から、
はい、
聞かせられないどころか無理にでも聞かせて差し上げたい。
聞かせて差し上げたいラジオ、
はい、なぜかと言いますと亀渕明信の日本全国ラジオ巡りにてなんと聞かせられないラジオが、
うん、
特集されるっていうじゃありませんか。
しかも全国放送。
全国ですよ。
どういう風に取り上げられるんだろうね。
ドキドキしちゃいますね。っていうか、あの先々週林田さんは電話で出てたじゃないですか。
そうなんですよね。
あのね、予告ってことで、ね、
行くよっていう話がね、
流
れてましたけどね。
流れてましたけどね。
その後音沙汰ないんですよね。
いや、っていうか、まあなんていう大人のなん、ね、そこ突っ込みますか林田さん。
流れるだよね。大丈夫よね。信じていいんだよね。
信じてますよ。
信じてますよ。ヒカラジさんは脅してますけどね、ずっと先週やってるからね、大丈夫かよと。
まあ、この放送を宮崎岩手でお聞きの皆さんはすでに7月5日に我々のこの聞かせられないラジオはね、紹介は終わっているはずだといいな。
そう、大丈夫。
どうですか未来世界の、
ね、
未来世界の皆さんどうですか、聞きましたですか。
流れた、
どうだったのかな。まあね、そんなこんなで、はい、聞ける環境にある方はですね、7月5日火曜日の NHK ラジオ第一亀渕明信日本全国ラジオ巡り9時5分から聞いていただければと思いますよ、はい、そして現在、
うん、
私どもは現在の時間軸で言いますと6月28日火曜日の4時37分なんですけれども、うんうん、これあの今録音しているということです。そしてユーストリームでは生配信をしております。この生配信映像はほぼ2週間後に公開ということで、いつですか。
7月12日の公開となります。午後4時です。
そうなんです、
はい、
なので今長崎佐賀でお聞きの皆さん、宮崎岩手でお聞きの皆さん、今回山梨ではちょっと放送はお休みなんですが、あるいはポッドキャストでお聞きの皆さんもですね、ぜひユーストリームの映像もご覧いただければと。
これはね、本編以上に、余談の方が長いですな。
落語とか出ちゃうからね。
ぜひユーストリーム一度はですね、今までの分全部ありますから見てみてください。ハマりますよ。
1本あたり1時間半から2時間ぐらいあるんで、ちょっと大変だと思いますけど、
腰を据えてご覧ください。
この後は今週のテーマ、
ヒカラジさんインタビュー。あのちょっといいですか。
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
あのすみません、
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そう聞かせられない。
聞かないでって言ってるのに。ユーストリームをご覧の方からですね、
はい、
あ、キカラジさんのロゴをデザインしてくださった金谷さんが、
ご覧いただいてる
大和ジャージを見た途端、うん、我が家の体感温度が3度ほど上がったと。
あ、暑苦しいってことですね。
ごめんなさい。まだしつこく大和ジャージを着ている私でございます、
は
い、
ね、ラジオを聞きの皆さんは分からないかもしれませんが、はい、村山さんはずっと長袖を着ております。
はい、気になる方はユーストリーム映像をご覧ください、はい、詳しくは番組ホームページから飛んでいただきたいと思います。さて、今週のテーマと言いましたが、触れないわけにはいかないと言っても華厳の滝ではありません。
はい、
電撃ホギマガジン8月号、うん、絶賛発売中。
私もまだ輪ゴムがかかってますよ。 本屋さんから届いたばっかり。
では林田さん、電撃ホビーマガジン8月号の163ページを見てください。
163ページ、講義みたいですね、なんかね、はい、単位がなんか出そうな。
学生諸君、163ページを開いてください。
163ページを開けました。
出ました、はい、左下、
イエイ、
聞かせられないラジオのコラム連載第7回、はい、今回はなんと、イラストレーターは西川真嗣先生に書いていただきました。
たくさんのキカラジタンを書いていただいてますよね、ありがとうございます。
はい、20枚以上のキカラジタンを書いてくださってますが、
ね、うん、僕西川先生の絵大好きだよ。
やっと安心、宇宙旅行、
うん、
やっと安心でございます。今回のこの聞かせられないラジオコラムの中身がちょっとすごいのであります、
はい、おやおや。
そして、うん、今後の伏線となっております。
お、
非常に番組展開として、
うん、
番組展開として、
うんうん、
今日はアクセントが変だな。鍵となる
重要な要素、
重要な要素を今回は、はい、
はい、
はらんでおります、ええ、これはラジオ機の皆さんもですね、
うん、
できれば立ち読みではなくて書店でお買い求めいただいて、
ええ、
目撃してほしい、
目撃してほしい、手にしてほしい、
手にしてほしい、
うん、
西川先生のこの絵とともにですね、この内容、うんうん、ちょっと詳しく言えないんですこれ以上。
そうなんだ、
まあキーワードとしては、
うん、
対決、
対決、ほうほうほうほう、服って書いてあるよ、服、服、
服、
服ね、
服というのは洋服の服ではありませんよ、ね、そして、負けたらどうなるのかとかですね、
ああら、
お、しかもあ、もうこれ以上ちょっと言えないもんね。
買ってくださいね。
買ってくださいね。
はいはいはい。
これはちょっとね。
8月号ね。
8月号、
一部地域でももうすでに発売になっております。
はい。
あ、こんな復活してたんだ。
あ、そうですよ。シャーザクですよ。
嬉しいね。ね、
お家で開けてね。
はい、お家でね。
お家で開けてねって
な。お家でね。お、こういう付録をね、本当に開けきらない人なのよ。取っとくタイプなのよ。
そのまんま取っとく。
そう、前ほらT シャツ着てたじゃないですか。
のガンダムユニコーンのね、ガンダムエースの付録だった、
僕、うん、一切開けない使わないタイプですね。
あ、ね、私ももともとそういうタイプだったんですが、
はい、
あ、ごめんなさい、ちょっとユーストリームの方のツイッターに反応させていただきますが、西川真嗣先生は本日発売の週刊宇宙戦艦ヤマトのポスターも必見だと時田浩一先生がおっしゃっています。本日発売というのは6月28日火曜日という意味ですね。長崎にはいつ入荷するか分かりませんけれどもね。
一部地域を除かれてるんですか。
西川先生はだって女の子も可愛いけれどもメカもすごいですからね、
うん、
だってこの番組でも一度特集しましたゴジラ対メカゴジラの三式気流をデザインした方ですからね、すごいですよ。
なんかこうぐっと込んだ絵も素敵だし、こう刺さって描く絵も素敵だし、こう幅が広いですよね、表現のね。
上手かね。
何ですか、僕は本当にそう思ってますよ。
いやいや、西川先生の絵が
素晴らしい、僕本当大好きなんですよ、キカラジタンの絵も本当に、
ねね、
大事にしていきたいと思ってますよ、ね、番組としても。
負けたら丸刈りですかとか書いてる人がいますけど違いますよ。
負けたら、なんだろうな、
なんでしょうね。あ、対馬先生も対決ドキドキとかね、書いてますけどね、
でそのうち番組の中でまた詳しく言えるんじゃないですか、
丸刈りの話、
丸刈りの話
じゃなくて、あ、捨てられ付録はそのまま取っとくタイプ、うん、あ、私ももともとそうだったんですが、
はい、
何しろ私団地住まいでございまして、団地住まじゃなくて団地住まいですよ、大丈夫ですか。私が団地住まだと大変ですからね。
そうですね、
大変
の、もうこの間掲示板で林さんのツッコミの間が悪いっていうのに言われた
そうなの。
もうこうやってね、皆さんね、こうボケをね突然放り込んでくるので、いちいち反応できないんです。私もどこを持っていきたいのかゴールが見えないんだもの。
何、ツッコミが下手とか書かれ
て、書いてやってよ、この間なんかさ、なんか掲示板にさ、俺読んでんだからね、お願いしますよ皆さん。僕読んでますよ結構、気にしいだから。
私知らなかったです。でその、団地住まじゃなくて団地住まいなので、とにかくね、物を置くスペースがないんですよ、はいはい、だから例えば今回のおまけのシャーザクもね、
うんうん、
箱の中はまあはっきり言ってちっちゃいものですよ。もう箱から出せばたくさん保存できるので、もうね、箱ごと取っとくのはいつの頃からか諦めました。
2個買いするタイプとかではないんですか？
2個買い3個買いしても、あ、そうですね、よっぽどパッケージが素晴らしい時は、うん、やっぱり捨てられなくて取っておきますけれども、
今私、うん、開けられないのはですね、宇宙兄弟の13巻と14巻にフィギュアがついたんですよ。
あ、
14巻はね、ロケットのかけらとかついてですね、開けられないんだな、これが。
あ、
開けたいんだけど開けられない感じがね、今ずっと悩んでます。
開けられない付録、
開けられない付録なんですよ。
いやでもね、うん、でもですよ、人間いつかは死ぬんだからね。
大きく出たね。確かにそうだよ。
墓に持ってくわけいかないでしょ、その、
ね
ね、宇宙船のかけらをね。
そうだね。
だからやっぱり生きてるうちにこう開けてめでとかないと、
うん、その瞬間に ね、 ね、 そうですよ。 そうよく言うよね、うん、あの世にお金持っていけませんよってよく言いますもんね。
そう、うん、みかん一房口に含んで、うん、食べられるぐらいですよって、ユーストリームを見てなかった人には分からない、ネタ受けをしてしまいましたが、
落語の千両みかんですね。
今たツイッターが流れてきて、
はい、
天神先生が、うん、大和書いたことないなとかボケてますけれども、ボックスアート界の貴公子が、
大和書いたことないんですか。え、僕書けますよ、教えましょうかとかね。
うまいもんね。何も見ないで書けるもんね。
そう、僕らの世代はそうでしょ。ウルトラマンとか仮面ライダーとか天才バカボンとか、あの辺は書けるじゃないですか。
書けます。
書き合ったもん、お互い。
誰でも書ける絵の一つが機動戦士ガンダムね。ガンダムエースジオリジン、
はい、
堂々完結。
そうなんですよ、持ってきました、今日私も。
ありがとう10周年、
うん、
機動戦士ガンダムジオリジン安彦義和。いや、ついに最終回でしたね。
そうですね、泣きました。
あ、泣いた
泣いた
本当
泣いた、ラストで泣いた。
お
ー、久しぶり漫画で泣きましたね。
あ、どこで泣いたのは。
いや、ストーリーとしてではなくて、うんうんうんうん、この10年を思うともう熱い気持ちを抑えられませんでしたね。
一緒に走ってきたなみたいな。
はい、でまあ、これは言ってもいいかもしれないけど、うん、最後ラスト、音楽をベースにした展開になるでしょ。もう僕はほらリアルで劇場で見たし、はいはいはい、もうああいうのを全部思い出して、なんか、いやー、安彦さん頑張ってくださってありがとうございますという、もうこの感激の涙を流しましたね。正座して読みました。本当にもう、みそぎじゃないけど、なんかこうね、シャワーかなんか浴びてでも見ようかというぐらいの気持ちでしたよ。
そんな神聖な気持ちで。
本当に、だって10年だよ。でずっと買ってきたんだよ。中には2冊ぐらいあるのもあるけどさ、間違えて買って。いや、その10年の思いたるや重かったですね。本当に感激しましたよ。
私はですね、Gオリジンって、まあ、もちろんテレビアニメを原作としながら、
ええ、
新しい要素とかテレビでは描かれなかった要素も盛り込みつつ、
うん、
ゆっくりと進んできましたよね、
うん、
でも最終回はテレビというか映画といいますか、ほぼ同じ終わり方をして、まあ、これは言ってもいいと思うんですけれども、そこに何かね、ある意味象徴的なものを感じましたね。
はあ、まあ、バオアクーの中の出来事自体はかなりね、オリジナル性のあるストーリーになってましたが、ね、ラストのラストは本当に、うん、ピシッとピリオドが打たれた感じで、すがすがしかったですね。
ここに持ってきたんだなっていうね。うん、
まあ、ちょっと脱出の方法も少しちょっと。少し、
ああ、まあ、ガンキャノンの2期の ねエピソードとかね、ちょこちょこ違うところはね、もちろんありましたけれども、ね、
だけどピリオドを打つ感じはんって感じですね。
んでございましたね。
見事って感じですね。まあ、俺もう喋ってるだけでもう僕は鳥肌が立つもの、ゾクゾクしちゃって。
そうです、そして、
はい、衝撃の
アニメプロジェクト始動っていうじゃありませんか。
びっくりしましたよ、これは、
ね、
あ、もうだってサンライズ代表取締役のコメントがね、また書いてあるという。そうそう、
でね、大河原先生がですね、
うん、
この「ガンダムエース」の8月号が首都圏で発売された日にね、ツイッターで「これまで黙っているのが辛かった」って一言ね、書いてたんですよ。
そうですか。
だから、 ね、みんななんかこう話は進んでたんだけどこう言えないでいたというかない、みんなでこう大事に大事に温めていたんでしょうね。
ああ、じゃ黙っといていただいて、うん、じゃありがとうございます。私は本当にこの1ページを開けた瞬間にアニメプロジェクトというこの巨大な文字が飛び込んできて、うん、本当にもう胸躍りましたね。
これは楽しみですね。
楽しみですね。どうなるんでしょうね。安彦さんはどういう関わり方をするんでしょうね。
ねえ、本当にこれはあのファーストガンダムに関わった作家の皆さんがね、うん、どういう関わり方をするのか。
もうねだって今はアニメーターではなくて漫画家さんですからね、安彦さんはね、どちらかというとね。
そうですね、考えてみたらね、そしてまあ当然の流れなのかもしれませんが、
はい、
ゼータガンダムの決定版コミックが、
うん、
ね、
うん、
それも北爪博之さんの手によって始まったというですね、うん、ちょっともう番組始まって15分も
今日もうオリジンの話
まあまあいいかな、それもね、まあ、それでね、まあ、
10年だもの重いよ。だって
うん、いやあのでもね、この月刊ガンダムエースという雑誌もですね、日本で最も売れている漫画月刊誌ということですけれどもね、
は
い、この10年間で Gオリジンが終了するということで、きっと編集部の皆さんもねいろいろ考えてたんだろうなと思いますね。
だって大きな大きな大きな節目ですもんね。
ね
え、
そんでもってですね、あとあの番組的にはやはりプッシュしたいのがガンダムエグザですね。これもガンダム、
はい
はい、ガンダムエース10周年記念企画なんですけれども、
はい、
時田浩一先生と千葉智博先生のコンビで今回も書いてらっしゃいますが、読みました。
私はねおっぱい好きですから、ね、
いやちょっとそういう漫画と思われちゃうじゃない
の。違う違う、ごめんなさい、誤解されちゃいけないね、うんうん、そうですね、はい、
これまでのですね、
ええ、
時田先生と千葉先生のコンビで書いてきた、うん、コミック、そのいわゆるガンダムの外伝シリーズを、ベースにしたところもあるんですが、初めて時田先生の漫画に触れる方にもですね、
うん、
楽しんでもらえるように書いてらっしゃるということなのでね、こちらもなんかのっけからかなりエキサイティングな展開でしたね、
うん、
今回第1話でしたけれども ね、
そして今回は作家の先生皆さんがオリジンに寄せてのいろんなメッセージとか絵をお書きになってるのも、
ね、
読んでて楽しかったですよ。あ、それぞれにやっぱりそれぞれの思いが終わりなんだなっていうふうにね、よくわかりましたね。
というわけで、
はい、
月刊ガンダムエースはですね、
うん、
別に私たち編集部からプッシュしてくださいとか、
そう言われてるわけでも何でもないんですよ。
何でもないんですよ、勝手に言ってるんですけれども。
だって我々2001年から買ってるんですから。
今回は非常にターニングポイントとなる、
うん、
号だと思いますので、うん、まあ、オリジンの締めくくり、それから新しいいろんなプロジェクトが始まってますから乗っかってくるなら今かなという気がしますね。
付録見た？このあのカードケース、
あこれ 名刺入れでしょ。
これいいよね。
もうシャーダもう開けて持ってきましたよ会社に。私は
そうなんだ。あ僕ほら開けきれないって、これ多分開けきれないような気が。これはすごいよね。これだけでも買う価値あるよ。だって素晴らしいですよ。
なんか何百円かしそうですねこれだけでね。
これはそう、付録もすごいですよ。特別付録もついてますんでね。
ではこのあたりで、はい、ようやく今週のテーマ、
あ行くんですか
42歳の漫画履歴書。
Q シート上はもう20分にはお知らせということですが、2分しかありませんよ。
先週まで、
ええ、
あのほら先週忍者の話で結構盛り上がっちゃって進まなかったでしょ。
一切しか登れませんでしたね。
忍者といえばですね、
はい、
私大学時代日本大学芸術学部というところにね、
はい、
いたんですけれども、
ええ、
いたっていうのはあの入学して通ってたという意味なんですけれどもね。
それ以外にどういう意味があるんですかなんか政教で働いてたとかそういうんじゃなくて、
今のツッコミいいですよね。
あそうですか、ね、もう批判されてるから僕はね、今いろんなところで
結構傷ついてる
傷ついてる
そう、
ね、僕は厳しいだからね、傷つくんだよ。
そんでね、
あいたんですね。
ミュージカル研究会というところにいたわけですよ、はい、私は部員が100人ぐらいいるでっかいクラブだったんですけれども、で仲良くしているクラブ活動に盾同志会というのがありまして、盾と、
はい、
ね、
殺人と書く盾ですね。
そう盾同志会というですね、歴史のあるクラブ活動で、で、あの人、日本の忍者スターの
本当の美術家の方、
真田博之さんが OB、
あ前おっしゃってました ね、
真田博之さんが時々練習を見に来られてたんですよ、
うんうん、
で、縦同士会ってとってもね厳しい、本当に武術系の文化部連盟なんだけれども、やっぱり武道系のサークルで、冬でも裸足で、野外で屋外で練習してたんだけれども、時々真田さんいらっしゃってこう腕を組んで見てて、うん、おやっぱりかっこいいなとか思ってて、
で、
ある日グラウンドの片隅に竹筒が刺さってるんですよ、うん、
刺さってる
んですね、あっと思って、まさかって、うん、縦同士会の友達に聞いたらね、うん、あの下に真田先輩いるよ言うわけですよ。
ほう、竹筒の下に真田先輩がいる、
埋まってる、呼吸してる竹筒
で、
ある時は壁の一部がもわっとこう盛り上がってるんですよ、
もこっとこう
ね、
はい、
この
壁にしか見えないのに、
壁にしか見えないのに、正面から見ると壁にしか見えないのに、斜め横から見るとモコッ
とそうなんか膨らみがあると、
ね、ただね、あれは布を広げた真田先輩があそこに
いるの
いるんだよっていうね、うん、まあ冗談なんですよ。
あのね、
分かりにくいボケはやめた方がいいよね。
どこにほらね行くか分からないから、僕もねツッコミ用がねなかなか難しかったりするんですけど、
でもね、あの生真田先輩はかっこよかったですよね、
この間 NHK の最近 NHK がこうすごくオタク的な番組をよくやるんですけど、日本の中での縦の流れとして大きく2つあって、名前ごめんなさい忘れたんだけど、一つは武道系のリアルを求めるスタイルの、盾師、もう一人は東映系 の派手な立ち回り、まるで舞踊のような美しさを求める盾師、お二人とね松方さんの対談があって、それは面白かったですね。ここでこういう形で同じ設定なんだけど盾の付け方がこう違うっていうのを実際に映像で組み立てているのは NHK さすが面白いのを作るなと思いましたね。
最後は3人でサンバを踊るって
違います。
いや、そういうサービスはなし
で、なしでしたね。
あ、そうそう、でその盾同士会の部員だった木田剛くんという人が、はい、この番組の、オープニングテーマのゴージャスキッス の、 あの舞台をやったチーム八方美人の主催の人ですよ。
あ、そうですか。
佐藤太志君も同級生でというですね、つながりがあることをたった今思い出しました。
年間何回かは土の中に潜って竹でずっと呼吸をしたりとかいう、そういう修行なさってる。
今もやってるでしょうね。
今も、あ、当然ね、
コマーシャルです。
やっほー、からじたんだよ。そろそろ私のこと覚えてくれたかな。今番組では私の作品を募集中なのです。イラスト、漫画、小説、アニメ、フィギュア、脚本、落語、水墨画、私のアホ毛がキュンキュンする作品なら何でも OK だよ。詳しくは番組ホームページを見てね。見ないとひどいぞ。ヒカラチさんからのお知らせでした。
ハウステンボス内に昨年オープンしたスリラーファンタジーミュージアムのオープン1周年記念イベントが7月16日から18日まで開催されます。このイベントには九州のアイドルユニットリンクや佐世保出身のザ・ソウル、ミサンガ、カボス、そしてヤドカリほか豪華メンバーが出演。ワイワイ貿易はこのイベントを応援します。詳しくはワイワイ貿易のホームページをチェック。さて、今月のプレゼントはこのイベントへも出演するヤドカリの立体フィギュアを3名様へプレゼント。アルバムザ・ヤドカリのジャケットにも使用されている大武者とワイワイ貿易が制作したフィギュアとなっています。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス。プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはヤドカリです。長崎、佐賀以外の方も応募できます。
私結構根に持つタイプだけどね。
なんて嘘嘘、このトゲ付きハンマーにも特に意味はないんだよ。じゃあ今日も張り切って行ってみよう。本当の日本一。
残り時間も2分30秒となりました。私が10歳の時、1978年でしたが、
やるんだ。
テレビマガジンでは恐竜サイボーグマシンザウラ、少年サンデーではうるせえやつら、そしてコロコロコミックでは内山守ザ・ウルトラマン。
あ、読んでましたね。
このザ・ウルトラマンがとてつもなく面白くてね、細かいことを言うとジ・ウルトラマンなんでしょうけれどもね、ジ・ウルトラマンだとウルトラマンがなんかこうお尻に悩みを抱えているような、そんな感じがするじゃないですか、それでザ・ウルトラマンになったんだろうなと
勝手に解釈してるんですか。
でね、いやいや、
そんな もっともなお話が
分かんないけどでね、あの内山守のザ・ウルトラマンのファンだった僕らとしては、
はい、
その後でテレビアニメーションのザ・ウルトラマンというのが始まった時にですね、
はい、
ちょっとだけですね、違和感が、まあ、かなり大きい違和感が、全く関係ない話でしたからね、コロコロコミック版のザ・ウルトラマンとはね、そんな話も今日はたくさんしたいと思ったんですが、残り時間もあと1分半となりました。そして、他にはですね、
はい、
そうだな、花と夢では和田真嗣先生のピグマリオ、マヤミネオ先生のパタリロが始まった年でもありましたが、はい、また語りたいと思います。
はい、
どうしようかな、来週のテーマ
週はもう未定にしときます行きましょうよ。42歳
の漫画履歴書の続きをですね、
はい、
いよいよ来週あたりはドカンドカン進む形で今日はね、
誰も信用しちゃいねえ。
今日はあのサンスター文具のスパイ手帳の話とかね、ミクロマンのスパイマジシャンの話を、
それね、
しようと思ってたんですよ。
本当ね、現物とか資料とかたくさんあったのに、
あったんですけれども、
うん、
また来週ということにしたいと思います。
は
い、
教えてください、また来週。
はい、残り時間も少なくなってきましたが、
はい、
7月5日は NHK ラジオ第1亀渕明信日本全国ラジオ巡り、夜9時5分から聞ける方は聞いてください、
はい、
もうすでに終わっちゃってる地域の皆さんはごめんなさい、というか逆に感想を教えてください。来週も通常通り火曜日の午後4時15分からユーストリームの配信収録をスタートしますので、どうぞよろしく。お別れの時間、聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また毎週。